この9章にはアハブの家に対する主の裁きが出てきます。エリシャは一節を見るとこの預言者の仲間の一人を呼んで油の壺を持って、そしてこの二節のところに出てくるエフに、三節は彼の頭の上に油を注いで言いなさいとあるわけなんですけれども、この油というものは特別なことを象徴しているわけです。油は聖霊を表すと言われているわけなんですけれども、その油をこの頭の上に注げられるのはイスラエルの王と、それからまた預言者、祭司というその3つの働きをする者たちだけにこの油が注がれるわけですけれども、この家来であったエフに油が注がれる。そしてそれは6節のところに、イスラエルの神主はこう言われる、私はあなたに油を注いで主の民イスラエルの王とするということを表すものであったわけです。そしてなぜこの家臣のエフがイスラエルの王となるのか、それは7節のところに、あなたは主君アハブの家の者を撃ち殺さなければならないと、この主のしもべたちの血の復讐をすると神様は言われた、そういう目的があってエフが選ばれる。おそらく彼は有能な家臣であり力のあるものであったと思われるわけです。それはその後でこの王のもとに行くときに、この王の家来たちが次々とこの彼に寝返っていくという姿が見れるわけです。騎兵を迎えに送るということが17節に出てくるわけなんですけれども、18節を見るとその騎兵に対してエフがこの私の後ろについてこいと言って、そしてエフに従っていく。19節にも同じようにまた別の騎兵が送られてきたわけですけれども、ついてこいと言ってエフに従っていくわけです。そのようにしてこのエフはこの人を集めて、そしてヨラムに謀反を働くということをしたわけです。そしてついにヨラム自身がエフに会いに行ったわけですけれども、元気かと尋ねられて、22節にエフが何が元気か、あなたの母イゼベルの姦淫と呪術が盛んに行われているのにとですね、そのように答えたわけです。アハブ王が死んで、その子ヨラムが王となり、そしてまたそれ以上にイゼベルは姦淫とまた呪術、偶像礼拝の罪をもう重ねて犯し続けていたわけです。そしてエフは24節を見るとヨラムの胸を射たとあるわけです。そしてヨラムだけではなくて、一緒にいたユダの王アハズヤも彼は討ち取って、アハズヤは27節を見るとメギドに逃げたがそこで死んだと。なぜならばこのアハズヤ王もアハブの娘婿だった。言うなればこのアハブの家のものをすべてこの打ち殺す、主のしもべたちの血の復讐をするということを神様はなされたわけです。そして25節のところには、この王をイスラエル人ナボデの所有地の畑に投げ捨てようとあるわけなんですけれども、それはかつてその父のアハブがナボデの所有地であった畑を欲しがって、そしてナボデを殺す。26節には、私は昨日ナボデの地とその子たちの地を確かに見届けた、主の言葉、私はこの辞書であなたに報復する。言うなればそのナボデの 自身とまた子供たちが虐殺されたということの報いであったということを見ることができるわけです。そしてまたついにイゼメルも言われた通りにこの殺されてしまう。33節にはその女を突き落とせというと彼らは彼女を突き落とし、彼女の血が壁や馬に跳ねかかったというふうに出ているわけです。そして35節のところにはこの葬りに行ってみると彼女の頭蓋骨と両足と両手首しか残っていなかった。もうまさにこの犬がイゼベルの肉を食らうというようなことが起こったと思われるわけです。まあ、そのようにしてアハブの家に対する主の裁きがあるということを私たちは見るわけなんですけれども、まあ、復讐するは神にあると言われているわけなんですけれども、私たち自身が人を呪ったり、そしてまた復讐してはならない。一切は主の御手の中にある。私たちは何よりも全てを公平にまた正しく行われる神様ご自身を恐れて、全てはもう主の御手の中にあることを覚えて、私たちはただ全能の神様に従っていくものとさせていただきたいと思います。